こんにちは、門垣敏子です。水谷浩司のジャスの焦燥がよもやま話の時間をお届けしてまいります。もちろんお話ししてくださるのはジャスに恋して60年水谷浩司さんです。今回はですね、4月からのシリーズはジャケットと収録されているジャズナンバーについていろいろお話を伺っていくトーク番組となります。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日もなかなか蒸し暑いですね。
暑かったです ね。もう今朝は朝からエアコン、
気温が高かったです。
起動しました ね。
まだ梅雨に入って本当に間がないしと言いながら、まあ、7月ですのでね。
そうですね、7月ですね。やっぱしだいぶ梅雨が長かったら遅かったらいいんでしょうか。
始まりが ね、なかなかでしたのでね。
今本格的な梅雨みたいな、
だから一旦降るとものすごく強い雨になりますし、ね、気をつけないと。
やっぱりすごい天気になっておりますね。
そうですね、
竹だけしいというのか。
本当そうです ね。気温もそう、雨もそうです ね。今日は特にちょっと梅雨の晴れ間で気温がぐーんと上がると聞いてますので、はい、
そうです ね。熱中症にね
気をつけながら。こんな時はどんなジャズをお聞きになるんですか。
いやもうね、手当たり次第っていうんでしょうかね。一応、積んであるところからこう、はい、適当に取り出して、
あ、もう適当に、
はいはい、
あ
のパッとジャケット見て、あ、これかなっていう感じ、
はい、
最近だけどピアノトリオをよく聞いてますね。
それはなぜですか。
やっぱし癒されますね、この時期
ね。
トミー・フラナガンとかね大好きで、あのシリーズを今ずっと朝流してます。
起
きたらかけて、食事の時はまあテレビ見ると止めますけど、
はい、
また終わればまた、かけるという、
お家の中にジャズが流れるってなんか特別の空間ですよね。
奥さんもね特にね、はい、嫌がらずに
心地よく、
心地いいかどうか彼女をね、まあ、辛抱してはるのかもしれませんけどね。
いやいやいやいや、
まあだけど、なんか時々、あ、このピアノ誰とかね、
あ、
いい音してるねとか、はい、うん、そうでしょって言って、ね、そんな話
いいですね。そんなお時間皆さんねちょっと持ってくださると今年の夏も過ごしやすいかもしれませんけどもじゃあこのジャズの肖像画のお話に移ってまいりましょうか。はい、今回取り上げてくださるのがフリーペーパーの、
うわー、いいジャケットがまた、
はい、
ゴーマンですね。
そうなんですよ、
ソニークリス、はい、いいですね、おしゃれなジャケットですね。
この回もねもう本当に私の本当に好みでいろんな子を作っていってるジャケットとそのバッグの
バッグと、ね、
布地と合わせたデザインなんですけど、
バッグのグリーンとね、ちょっとブラックがかった、
はい、
格子のバ
ッグ、そこにこう差し色の赤が入ったストライプ で
ストライプのバッグに、ゴーマン、ソニークリスあ、いいですね。
14年前です
14年なんとおしゃれな
、ね、14年前は何してただろう。いやいや、もちろんハニー FM の放送はしてましたけれども水谷さんどうでしょう、この時期。
そうですね、
14年前、
まだ60代、
はい、
60代ですね、テニスやってましたね。
そうか、テニスされるんですよね。
テニスに打ち込んでましてね、
はい、
アキレス腱切ってね。
あ、それは練習中にですか。
はい、で6ヶ月治療に専念して、
はい、
そこからまた復帰してきて、
はい、
結局 A クラスまで行きました。
すごい、そうです、はい、今はされて
ない。今はもう全然、もうそんなことしたら大変な、
大変なことになる。続けてましたらきっと
だけどね、そのせいで足は大丈夫です。
やっぱりね、使わないとダメなんだ。
ささ歩けますね。
大事ですね。でそのアキレス腱の後は特に痛みとかなく、
ないですね。しばらくはちょっと冬になるとちょっと突っ張ったような感じでしたけど、だけど、はいはい、なんせお医者さんの方からよく歩きなさいということで、
結局そうなんですね、
近くの公園をずっと 2,3 キロずっと早足で歩くんです、
はい、
それを毎日やってましたから、だからそのせいか6ヶ月経ってまた復帰して、
はい、
またテニスバリバリやって、
そうか、もうすっと入れて、はい、
で今もねよく早く、まあまあ年の割には、
いやもうもうおしゃれとそのやっぱりでもおしゃれのベースにあるのはお体がお元気ということですね。
あまあね、頭の動きはね、回転ももう全然ダメですね。忘れて忘れてね、言葉が出てこなくてね、あーうーばっかりなんですけどね。
あのそれはもうあのうちのスタッフも一緒で、あのほらあそこのカレーであれそれ
で、それで大体
通じます
の。うちの奥さんもそうです。あれそれで大体わかるみたいで。
ね、あの人がとかね、それで終わります
ね。それで終わりますね。
でもそんな時でもちゃんとこうジャズもそれからテニスもということで60代でいろいろと活躍していらっしゃった時にピックアップしてくださったのが、
はい、リー・モーガンですね。あのリー・モーガンね、まあ、あのトランペットっていうのはジャズの花形楽器ですね。
そうですよね、本当ですね。
あの昨日驚いたのね、はい、NHK で甲子園100回100年記念、
あ、はいはい、
でバックにね、高校生のブラスバンド、
私もその番組見てました、
出てくるんですね。
出てこられましたね。
メンバー見てびっくりしましたね。ほとんどが女性なんですね。
多いですね。
トランペット、トロンボーン、
はい、
テナーサックスまでねで男子がやっとドラムスのとこにいてたりね、
はい、
うん、まあ、バリトンサックスのとこにいてたり、
はい、
男子の数が少なくて、女子がねすごい圧倒的な数なんで、パワーなんで、それもパワーなん
で、す
ごいパワーでこう押してくるんですね。わあ、私らのそのジャズのトランペット奏者のイメージとちょうどこのリー・モーガンっていう1950年代60年代初めにかけて活躍したジャズトランペッターのイメージがね、コロッとね昨日のたった1時間の番組で、ほう、こんなに変わってるんだと思いましたね。まあそれだけ強烈やったんですけど、はい、まあリー・モーガンもねデビューした時は本当に強烈でしたね。
う
わあ、こんな天才少年って言われた。
若いです、確かに。
若いんですね、
はい、取り上げてくださったページの写真見ても若いですね、
15歳でね、
はい、
デビューしてるんですね。
すごい、15歳、
15歳で、それも、1年ほど独学で勉強して、はい、それですっともうプロの世界に入ってきてるっていうカラーですね。まあなんとね、
独学で15歳、
わそれもそうそうたるね、はい、あのメンバーとこ
う
やってるんですからね。
うーん、
まあなんとも素晴らしい人なんですけど、あのジャズの肖像が第4回リー・モーガンをと、はい、まあ、紹介したんですけど、あのトランペットは、まあ、ジャズ世界の花形楽器、で刺激的な真鍮の響きに艶やかなフレージング、スカーンと脳天を突き抜けるような快感といったジャズの美味しいところをすべて備えているおしゃれな楽器だ。
そう、
でもね、トランペッターは不良の系譜、しかもラッパ吹きは破滅へと突っ走る、おまけに溶接といった、溶接とは若死になんですね、
はい、
若死にといった厄介な匂を背負う、まさにねその呪縛にはまったのがリー・モーガンなんですね。
そうです、
彼はね32歳で亡くなっているんですね。だけどね、トランペットの系譜を調べるとね、
はいはい、
皆20代30代で亡くなっている方が
多い
んですね。だからあのトランペッターはそのそういうあの溶接といった厄介な荷を背負うって言われるんですね。
で皆さん大体あの違う方向にちょっと走ってい
って、そう、大体原因は酒とか、
はい、
まあ、薬とか、まあ、そういったものが要因しているのが多いんですね。まあその時代、50年代の時代っていうのはそういう時代やったんでしょうかね。まああのなんともあの華やかな場面と一転して、
ね、はい、
あのどす黒い黒々とした世界と、まあ、両面 そのジャズのトランペッターは顔を持っているっていうんでしょうかね。
やっぱりそのベースにはあのビリー・ホリデー物語の映画でもありましたけど、はい、やっぱりあのいろんな差別がまだまだ激しい時期でもあったので、
まあ、そうですね、まあ、いろんなそういう、差別もあったでしょうし、はい、まあ、そういう時代、まあ、なんせその急いでこう駆け抜けていく、
いわゆる太く短くっていう、
太く短くって、まあ、なんせ日本の浪花節でもね、太く短くって、そう侍とかいろんなヤクザとかいろんな方がね、あの紹介されますけどね、
その一方では本当に花形だけれども、あの人生としたら本当にもうあっという間に駆け抜けていく
という、あっという間ですね。あのバディ・ボーデンという、はい、トランペットの創始者と言われる方がおられるんですけど、この方もたった30歳 でキング・オブ・ジャズって例えられた方なんですけど、精神病で亡くなっていると。でこの方はあの今までの大編成のジャズから少人数のコンボ、はい、うん、でチューバの代わりに弦のベースを入れたとかね、はい、でブルースナンバーを入れてきた。今までは賛美歌のバックにやってたという、でコンボ、即興、ブルースコードといったスタイルを定着したバディ・ボーデンというか、有名な方なんですが、その方はたった30歳で亡くなっているんですね。
そうですか。
それとあの村上春樹さんがよく取り上げているビックス・バイ・ダー・ベックという白人のジャズトランペッター、22歳で亡くなっているんです。たった22歳で、ジャズ史上初のクールソロイストと称えられた方がたった22歳、
じゃあ本当に数年ですか、活躍されたのは、
はい、先ですね。これでジョー・シムスは35歳、ファッツ・ナバロは37歳、これは麻薬と結核ですね。でクリオード・ブラウンは自動車事故、36歳、ブッカー・リトルは23歳、これは尿毒素という病気だから、その溶接というその早く早死にするというその厄介なね、にを背負うことになるんですね、トランペッターは、ね、この頃のトランペッターはね、まさしくリー・モーガンはそのようになってしまったんですね。32歳の時ですかね、リー・モーガンの、まあ、内縁の妻にピストルで撃たれてしまって亡くなる、
はい、これはまたセンセーショナルな、
そうですそうです、ブルーノート1500番でね、はい、11枚のリーダー作、
あ、今日お持ちいただいてますね。
今日11枚もないですけど、そのうちの持てる時持ってきたんですけど、
はい、ありがとうございます。
で3000番台に10枚のリーダー作ということで、
はい、
彼は21枚もブルーノートに、
この短い期間に
残してるんですね。だけど72年に年上の愛人ヘレーン・モアに、ピストルで撃たれてジャズの歴史が変わってしまったという言うんですね。まあそういう本当にジャズのトランペッターは華やかであるけど破滅へと突っ走った天才たちのブルースと言われているんですね。
ここを今日お持ちいただいた一部ですけども、それぞれにジャケットの味が違いますね。
あ、そうですね、ちょっとメーカーが混じったりしてるんですけど、レーベルがね、
はいはい、
だけどだいたいブルーノート、この1枚除いたらブルーノートのレーベルが集めてます、2、4、6、7枚ですかね。で、1500番台と3000番台と分かれています。あ、4000番台か、
はい、
分かれてますね。
いずれも彼の素晴らしいこうお顔が配されてますね。
そうね、まだ若い
ね、
目もキリリと閉まってます ね、
はい、そうですね、
なかなかトっぽいジャズ面、
細身でスラッとした感じですね。
そうそうそうそう、ちょっとお調子もんなんですね。
あ、そうなんですか。
誰にも話しかける、特に女性には話しかけるというトっぽい、トランペッターとか言われてましてね、
はいはい、
で村上春樹さんがね、ポートレートインジャズの第2巻でね、
はい、
紹介してるんですけどね、サイドワインダー、ザ・サイドワインダーっていうアルバムがあったんですね、 このアルバムがね日本でね、
はい、
ものすごくヒットしたんですね。このアルバム、ザ・サイドワインダーが当時どれくらいラジカルでかっこよかったか、1960年代の空気を吸っていた人間じゃないと多分理解できないのではないかと。まさしく私60年代のその一番10代の時代ですから、なんとなく理解はできるんですけど、
皮膚感覚で
ね、あのサイドワインダーはね、あの時代の熱くざらついた空気の中から迷子のように生まれ落ちた音楽だった。演奏の密度については虫眼鏡を持ち出して文句をつけようと思えばいくらでもつけられるだろう。でもその荒っぽさが一直線に持ち込んでくるものは他の何かでも取り替えのきかない種類のものだったって、まあ、それぐらい勢いがあったんです。サイドワインダー、サイドワインダーってね、アメリカのあのミサイル、飛行機に乗せるミサイルなんですね。ガラガラヘビっていう意味なんですね。ガラガラヘビのようにこう うねりながら、
はい、
敵に、敵の目標にこう向かっていくっていうことで、はいはい、ザ・サイドワインダーって言われたんですけどね。で、リー・モーガンは言うならばジャズ界のビリー・ザ・キッドだった。彼は少なくとも一つの伝説を後に残した。誰も彼よりは早く打てないって。まあ、やっぱり村上春樹さんはね、すごいですね。これなんですね。
リーモー。和田誠さんのイラストで、すごいいいですね。
これね、
はい、
まあ、こういう良き時代だった。たんですね、
表現力がすごいですね。表現力
もう素晴らしいですね。ほんまに脱帽ですね。で、この60年代の初めね、
はい、
61年の1月の1日、はい、お正月ですね、
はい、
昭和36年の1月1日なんですけど、アートブレイキとジャズメッセンジャーが初めて来日したんですね、
はい、
で羽田に着きまして深夜に着いたんですね。ところがね、日本のジャズの関係者、ファン、うん、それから報道関係者で超満員やった。
すごい。
で、アートブレイキとジャズメッセンジャーの連中はね、もうガランとしているだろう、夜中の。
夜中ですからね。
誰もいてないだろう、
はい、
ところがドアを開けて出ていったらすごい人でね、もうびっくりしたと。で、日本中がね、大歓迎だったんですね。で、接待で、白木和夫さんもそうですね、もう自分の、邸宅に呼んで、みんなにお酒を振る舞って、食事を振る舞って、もう大接待やったんですね。
おもてなしですね。ねすごいな。
で、日本中にね、空前のファンキーブームをね、巻き起こしたんですね。で、日本のモダンジャズのシーンが幕を開けたって言われて、
なるほど。
だからその60年代の初めの頃に私たちはちょうどジャズ喫茶におりましたから、
ミサさんね、
まさにその洗礼を受けたんですね、
はい、
だから80になっても今までずっとこうジャズと、ね、言ってるんでしょうかね。
まさしくその渦の中にどっぷりといらしてずっと成長してこられたんですね。
そのままですね。成長したかどうかわかりませんけど、そのままですね、
ずっと歩んでこられて常にジャズがそばにあったということで、で
それとね、アートブレイキとジャズメッセンジャーズのモーニン、はい、これトランペットのリー・モーガンも当然入ってるんですけど、はい、作曲はボビー・ティムズなんで、ピアニストのね、由井正一さんっていう、
はい、
ジャズの評論家が、有名な評論家がおられたんですが、その方曰くね、メッセンジャーの来日が近づいた1960年秋には蕎麦屋の出前持ちがモーニングを口笛で吹くようになっていた、う
ん、すごいそれは。
だからいかにそのね、
この
アートブレイキ、ジャズメッセンジャー、リー・モーガン、
あちらこちらで流れてきてたんですね。
流れてきてたんですね。口笛で吹きながらそば、ね、の出前をやってたんで、なんか粋ですね。
そうですね。
で、60年代ってね、
は
のローマの五輪オリンピックの開催で裸足のアベベが世界新で、ね、優勝したとかね、はい、あの9月には NHK と4社がカラーテレビの放送を始めたとかね、ケネディ第35代大統領が就任したとか、ダッコちゃんが大流行したとかね、なんか夢のような時代でしたね、
勢いがついてき
た、
もう日本も戦後ではないって言われるような、
そうですね、
時代に入ってきたんでしょうかね、はいはい、
で、あのパーシーフェイスの夏の日の恋、
はい、
映画塩地の出来事、これは60年度のグラミー賞年間最優秀レコード賞を受賞したっていう、
はい、
まあね、あの映画主題歌 が初めてね、インストゥルメント曲が受賞したのがこれが初めてだったって書いてあるんです。
あ、そうですか、
で61人には赤木啓一郎さんがゴーカートで激突したとかね、
あ、
東ドイツからベルリンの壁を構築したとか、はい、インスタントラーメンが61年に発売されたと、
そうですかね
そんな時期だったんですね、は
いはい、
そんな時期に、まあ、このリー・モーガンっていうのは日本で大変、もう、まあ、アートブレーキジャズメッセンジャーズのメンバーと一緒に、日本では脚光を浴びたということですね。
その辺のニュースは水谷さんご自身はどんな環境で聞いてらっしゃいました？
もうほとんどそういうのはニュースでは伝わらないですから、
あ、はい、
後でジャズ誌で、
あ、なるほど、
ちょっと遅れて、遅れてそういう情報がジャズ誌であるとかで入ってきたと、後で知るですね。
そう
ですね、もう今のようにあの、ね、オンラインで知るっていうことはないですから、後で紙ペーパーで見るか、まあ、たまにテレビが特集で何か流してるか、
はいはい、
まあ、ジャズ喫茶に行って実際に見てこられた方のお話を聞くとか、
うん、
もうオンラインではとても無理ですから、もう1週間遅れ1ヶ月遅れ、半年遅れとか、まあ、それぐらいの時間タイム差でそういう情報が入ってくるということでしたね。
そうです。で、こういう来日された方というのは何箇所かで、
そうですそうです、当然、はい、大阪にも来たんですね。
やっぱりそうですか、
はい、フェスティバルホールに来まして、
はい、
私はその無料の券をジャズのブラインドテストで当てたんですが、
あ、おっしゃってまし
たねどういうわけかな、気前よく
ね
他の友達にね僕ちょっと用事があるから行けないわって、
ね、
プレゼントしてしま
う、すごいですね、
気前いいですね、
もう本当に
そんないい男やったかなと思うくらい気前よく渡したんですね。それもブラインドテストでね、20問中17、8問当てて、それでいただいた
件、ね、せっかくのご自身の、うん、ね、
でその、プレゼントをいただいた友達が行って、
はい、
見たら、うん、かなり席の2階か3階の奥まった席で、
あ、はい、
ポツンとしか見えなかった、
あ
ーそうかっていう、
だ
けど私はリー・モーガン目の前で見ましたからね、
あ、心斎
橋でね、
そうでしたね、
彼らが大阪に来た時に、
はいはい、
心斎橋をシンブラしたんですね、
はい、
で、あの心斎橋の南詰めの方にあの天狗っていう履物屋さんがありましてね、その前で天狗の面を見てね、彼らはこれ何やっていう感じでやってるんですね、はい、それで人だかりがしてまして、私がこうね、合間から見たらね、おーっていう感じ
もうもちろん雑誌とかジャケットでお顔はよくご存知だったから、
まあ、大阪に来てるよっていうのはね、来るぞっていうのは情報入ってましたから、ああまさかね、心斎橋のね、その天狗堂のね履物屋さんの前でね遭遇するなんてね、まあ、本当にラッキーでした ね
ベストタイミングで出会われました。
ベストタイミングで ね、フェスティバルホールのね真別部で見るよりはね、私は目の前で本そこでね、
超文学さんサインはもらわれたんじゃないですか。
いやいや、もうその頃ね、なんかねそういう日本人でダメですね、
ちょっと臆してしまいましたか
あの時にジャケットでも持っとれば ね
絶対こう
言ってると思うんですけど、その頃何も持ってなくて、
遠慮されました。
何かね、
うん、
LP ジャケットでも持っておれば、
ね、
行ったでしょうけど ねただ見てるだけでした。バカでしたね。
いやいやいやいや、やっぱり予期してなかったからっていうのもありますよね。
こっちびっくりしたんです ね
そうですよね。
見えたことだけで、うん、こんな素敵なことはない、
十分満足
された、十分。してお話も今でもお話できますからね。ね、宝物ですね。
本当ですね。60年70年経ってもこうやってお話をお伺いできるということですから、それはもうサインごときではないですね。しっかりと染みついた。それがリー・モーガン、その後何年ぐらいして亡くなられたっていうのを聞きに行ったんですか。
これが61年でしょ、
はい、
で亡くなったのは72年ですから、約11年後に2月19日2月に亡くなっているんですね。だから私ここは冷たい氷のようなあの拳銃の受けてってな、弾を受けて銃弾ですかね、
はい、
その愛人が放った氷のように冷たい銃弾を胸抜け、あっけなく伝説の幕を下ろすって書いたんですけど、だけどこの方のリー・モーガンさんの話にはとてもつかないで、追いつかないですね。村上春樹さんはねすごいですね。
このリー・モーガンの曲を例えばその特徴というか良さを皆さんにこう聞いていただこうと思ったら、どのアルバムを、はい、押してくださいますか。
リー・モーガンがね、クリオード・ブラウンのに捧げたっていうか、はい、曲があるんですね、
はい、
その曲がね、I Remember クリフォード、
はい、
これがベニー・ゴルソンが作曲したんですけど、リー・モーガンボリューム3、
はい、
ブルーノートの1557番ですね、
はい、
で、この曲を不動にしたアルバムとも言われてるんですね。
あ、そう、
ぜひこれね、
はい、
聴いていただきたいですね。哀悼の曲ですから、
うん、
本当にはブルースなんですけど、
はい、
本当にベニー・ゴルソンのアレンジとその作曲能力がいかに高いか分かりますし、
うん、
リー・モーガンがね、あのとっぽいリー・モーガンがなんとも切々とね、トランペットを吹く、これはね絶対聞くべきだと思いますね。
そうですか。で、水谷さんのお好きな曲は。
それです。
あ、これでもある、はい、あ、だから余計に皆さんに聞いていただきたい。
そうですね。やっぱし、まあリモガンもやはり好き嫌いがありますね。やはり、
あ、そうですか。
軽いっていう、まあまさにこの方は、
はい、
少しそういう点で村上春樹さんは少し、軽いとは言ってそういう失礼なことはおっしゃってませんけど、
はいはい、
まあ少し私とは肌が違うなと、だけどって言ってるんですね、
はい、
だけどこの先ほど言ったようにこんなに素早く拳銃を撃てる方はおりませんねって言って、
はい、
最後はぐっとやっぱ持ち上げておりますからね、虫眼鏡を持ち出して文句をつけようと思えばいくらでもつけられるだろう、でもその荒っぽさが一直線に持ち込んでくるものは他の何かでは取り替えの効かない種類のものだった。リー・モーガンは言うなればジャズ界のビリー・ザ・キッドだ。彼は少なくとも一つの伝説を後に残した。誰も彼よりは早く打てないと。これが村上春樹さんのね、リー・モーガンの表なんですけど、うまいこと言い張るわと、うまいこと言い張るなって、まさしくそうでしょうね、言い当てていますね。
そうですか。ぜひ皆さんもお聞きいただいて、この後またホームページの方にこちらのねトークの様子皆さんお聞きいただけます。その下にちゃんとこうアルバムが並んできますから、それでぜひお聞きいただきたいと思います、この時間は水谷浩司さんのジャズの肖像画よもやま話をお送りしてまいりました。お話してくださったのはジャズに恋して60年水谷浩司さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また次回も楽しみにしております。よろしくお願いします。 次回の8月号は第1木曜日の8月1日に配信予定をしております。